こんにちは、皆さん。夏子の部屋です。2024年も始まりましたけれども、まあ、ちょっと正月からねえ、えらいこっちゃになっちゃって、で、まあ、実を言うと私思いっきり当日北陸地方にいましてね、石川県ではないんですけど、じゃないって言ったら、じゃあどこなんて、もう富山しかないと思うんですけど、富山にいて、まあ、夫の実家があるのでね、まあそこにいて、まあ幸いその湾の方ではなくて、もうちょっと内陸部だったので、一番の被害の地域からはちょっと離れてはいると思うんですけど、その当日その初売りに行こうということで、そのイオンに行ってたんです、富山のね。で、まあひとしきり買い物は終わって、で、まあ、犬も連れてってたんだけど、犬はちょっと富山の方の、ペットショップに、まあ、短時間のお預かりっていうことで預けてて、まあ、犬は手元にはいなかったんですけど、まあ、家族4人で買い物をしていて、でもう帰ろうかってなって、その駐車場に戻ろうと思って、その屋上駐車場に行くためのエレベーターに乗ろうとしてたんですね。そしたらなんか後ろの人が、なんか地震が来るかもしれないっていう、なんかアラームが鳴ったでって誰かが言ったんですよ。でもなんかそれがそのなんか、あんまり気にしなくて、まあそのエレベーターに乗り込んで、で、そのエレベーターから出て、駐車場の入り口近くに止めてたんで、乗ったんですよね、車に全員が。そしたらもう乗った瞬間に大揺れが始まって、もう本当にその車がワンワンワンってこうなんかこうウォーターベッドの上に乗ってるような、なんか波に乗ってるような揺れ方をして、もうええーっていう感じで、そのなんかもうなんか考えるも何もいきなりそれだから、もう頭真っ白っていうか、みたいな感じで、で、そう、2分ぐらい続いた感じですかね。長かったですよ。体感として非常に長かった。で、まあ、その第一震っていうのが収まった後も、まあ、時折ガタガタガタガタ揺れてはいるんですけど、まあ、その湾からはちょっと離れているので、まあ、津波の被害っていうのは、まあ、ここまでは来ないだろうっていう、まあ、ギリギリのところにいるのと、まあ、そのショッピングモールの屋上っていうね、かつ車の中っていう、まあ、その考えうる中では一番安全なところにいるっていうので、まあ、そういう状態ではあったものの、なんか何も考えられないですね。なんかその、なんていうの？備えておくとか、こういう時にはこういうふうな行動を取れとかっていうノウハウもあるじゃないですか。で、まあ、過去にそういう地震とか体験された方ももちろんいると思うんだけど、あんなこと考えられないですよね。もうあれってもうなんか全ての事後で考えたことであって、その瞬間それができるのかって言ったらもうできない、もう本能しかないっていうか、もうそんな感じでしたね。で、まあ、しばらくその車の中が一番、まあ、今考えうる中で一番安全だろうということでね、30分ぐらい待機してて、で、まあその後駐車場からとにかく出ようとは思ったんだけど、まあみんな出たいから、で、大型ショッピングセンターだから、何？列に並んでももう全然1ミリも動かないわけですよね、車渋滞しちゃってて。で、まあもうちょっと娘とかもトイレ行きたいとかっていうので、もう一回ただ駐車をして、まあ、ショッピングセンター内に戻ったんです。まあそしたら、ちょっとこう、電気が消えている店舗とか、まああと床にいろんなものが散乱してんですよね。福袋とか。で、まあイオンなんで食料品売り場ではお酒の瓶がバンバン割れているような状態で。でもなんかそのギャーギャー騒いでる人なんか一人もいなくって、みんな静かに座って待ってて、携帯見ててっていう感じ。なんかそのほんと数分前とかね、まあ、車に乗り込むまではの状況と 一瞬にして様変わりしたその様っていうのは、なんか脅威でしたね。全く違う風景が今展開されているっていう状態でした。それでまあもう一回駐車場に階段で戻って、だからエレベーターね、本当タイミングの差で閉じ込められてたと思うんだけど、まあ幸いそれはなくて、もう一回車に戻って、とにかくその犬を預ける時間を超過しそうだったので、ペットショップに電話をして、で、そのペットショップの方も被災してますので、何時までなら職員がいますけども、もうそれ以降はちょっとみたいな感じで、わあ、どうしよう、迎えに行かなきゃって、もう犬のことばっかり考えてて、まあ、でもまあ、そのしばらくしたら、その車も外に、道路に出るようになったので、まあ、ギリギリ間に合ってですね。で、その後、その富山の実家の方がどうなってるか、まあ、LINE とかで連絡は取れたので、まあ、とりあえず無事やよっていうことで。で、家帰ってみて、まあ、その辺の地域に関して言うと、建物が倒壊していたりとか、地割れができていたりっていうようなレベルのことはなかったです。ただ、ちょっと傾いてるよね、これっていうのは、なんか結構ちらほら見えたりする感じ。でも、その、夫の実家の家自体は、その、義理の父親が生まれる前に建ててる家だから、もう築7、80年みたいなのをなんかこう改築して改築してっていう、いわゆるその古い民家なので、まずいかもなっていう感じはしたんだけど、まあとりあえずは大丈夫で、でもとにかくそのストーブとかは全部消して、火の元になるものは全部消して、まあ電気、エアコンとこたつぐらいはしながら、また何が起こるか分かんないから、いつでもまあ外に出られる格好をしつつ、まあ電気とかね、水は通ってるんで、まあ一晩過ごしてっていう感じ。うん、まあでももう気が気がじゃないけどね。もう で、古い建物だから、その余震、震度2とか3とかの余震でものすごいその立て付け悪いからガラガラすごい落とすんですよ。なんでまあまあ震え上がりながら一晩を過ごしっていうような感じでしたね。まあでもさっきも言ったけど、もうその瞬間っていきなりだからね、もういきなりだから何もできなかった、何もできないっていうか、でかつね、その自分の家族、4人の家族、まあ、最低限各家族のところっていうのが目の前にいるからね、冷静さはあったかもしれないけど、でもこれでその自分の息子とか娘とかがね、もっと遠くに一人で行っていたとかなったら大パニックになったろうなと、もう不安で不安で不安で、もうどうしようってなってたと思うのね。で、なんていうのかな、その瞬間ってさ、もう本当に予測だにしないことが起こった時って人間何も考えられなかったりもする、考えられないんだなっていうふうに思ったのと、例えばじゃあそのなんか自分の子供とか夫とかがね、何かの下敷きになっていて出られないってなって、でも逃げろって言われても逃げられないよね。もうなんかそんな置いていけない、絶対に。そういう極限状態の中にを経験している人がいるわけですよね。それってもう想像すらできない。本当にどう感じたかなんて想像もできない。で、その、なんていうか、例えばこれが自分一人でどっかにいてね、ねえ、家族は安全なとこにいますとか、でも自分は思いっきり被災地にいますとかってなったとすると、なんかもはやその、自分なんかどうでもいいというか、自分はどういうところにいて、どんな状況であろうと、何とかするかもしれないし、死ぬかもしれないって思うかもしれないけど、なんか私が出てこなかっ 出てこない、出てこなかったですね。なんかね。なんかやっぱり人間って自分のために生きてるし、自分の人生っていうものに重要視してるし、私がっていうその自己っていうことを中心には生きてはいるんだけど、そしてその自分の家族っていうのも私の家族である、私の一部であるという意味では私なんだけれども、とはいえ、人は一人では生きていけないと思った。てか一人で生きてたって何の意味もないと思ったんですね。なんか偽善的な言葉じゃなくって。それがどんな因縁であっても、どんな関係性であっても、私一人がいい思いをすればいい人生になるわけじゃない。本当に。みんな自分も含め、周りも幸せであってほしいっていうふうに思うのが人間という生き物なんだなっていうふうに。まあ、そう、しばらく経ってから感じたことなんだけどっていうふうに思いました。で、やっぱその北陸の冬って、ね、雪国の冬って本当に寒いじゃないですか。この関東とか西の人たちが感じているそれと全く種類が違うので、芯から冷えるっていうのもああいう世界だと思うので、そんな中まだその生き埋めになっているような家族がいながら、避難している人の気持ちなんて、想像することすらできないというか、もう本当の極限状態だと思う。どんな慰めをされても何も考えられないんじゃないかっていうふうに思います。まあ、で、結局、まあ、その義理の母一人なんでね、実家の方はそのおい、あの東京に連れて行くかどうかとかっていろいろ考えたんだけど、まあでもその、そこまでではないということと、そうしたくもないわけなんでね、義理の母も。なんで、まあとりあえず私たちだけ東京に戻るということで、まあなんとか帰ってきた感じですかね。まあ、ちょっと北陸道とか道路遮断されてるところもあったし、その往来のところで山崩れとかもあったので、まあ、いろんなルートを使って10時間ぐらいかけて帰ってきたかな、なんだかんだで。なんで一応戻っては来たんですけど、ハッピーニューイヤーとはもうとても 言えないスタートになりましたね。あんなこと本当に東京で起こったら一発アウトだと思う。もちろん古い家屋とかがあって、その地方の方っていうのは大変だとは思うし、被害も大きいと思うけど、いや、東京の方が脆弱だと思うんですよね。やっぱりあと感じたのは、まあ、田舎の方なんですけど、その義理の実家っていうのは、やっぱそこにはすごくそのコミュニティがあってね。で、そのコミュニティがあるからこそあるルールであるとか、その互いをチェックし合うようなね、状況であるとかも、これはこういうもんなんだっていうような、その、なんていうのかな、ある一定のその、価値観、固定された価値観みたいなのがある。それが、まあ、その人を苦しめているところももちろんあるんですよ。で、そういうことに対して私もよくアンチな発言をしてたと思うんだけど、でも、それがあるからこそ、この災害大国日本っていうところで生き延びてきているんだっていうことをやっぱ改めて感じました。あの人本当に嫌なやつだから一生付き合わないとか言ってられないんですよね、やっぱりね。言ってられない。そんなことをして、その人間関係を断絶してしまったらば、やっぱこういうことが起こった時に、互いに生き延びられないっていうか、そうやって必要でできてきたものであるっていうふうに思った。もちろんもう不要なものもたくさんあると思うし、意味のないものもたくさんあると思うけど、でもそれがそこにあるには、そういう自然な、それが生まれる土壌が あって自然的に発生しているものであって、本当にいらなくなったものはちゃんと消えるんだけれども、それがある以上それは機能しているだなっていうふうになんか思ったんだよね。だから本当にその横のつながりって東京とかではほとんどない状況にもなっているんだけど、あとそのね、前も言ったけど、そういうまあその反町内会活動とか PTA の活動とかね、もうそんなみんな自分忙しいからさ、意味ねえじゃん、そんなのやめようよとかっていう動きとかもたくさんあるし、本当に無駄なものも山ほどあるんですけど、でも横でつながっていくこと、そうで、その嫌いな人がいたとしても、嫌いなら嫌いで全然いいと思うんですよ。付き合わないっていうのも全然いいと思うし、その自分の意思に反して、なんかその自分が犠牲を負ってつなげていく必要もないんだけど、断絶するっていう形ではなく、なんだろうな、やっぱし受け入れておくっていうかさ、まあうまく言えないけど、だからそういうものがこの特に日本みたいな地域っていうか国、島国、災害大国っていうのでは必要だなっていうふうにちょっと思いましたね。あとまあ正月とかにね、実家に帰ったり、まあお嫁さんだったりお姑さんだったりね、まあまあいろんなことあるじゃないですか、その親族が一堂に会すっていうのはさ。でもそのみんないろんな役割を担ってるじゃん。おばあちゃんだったり、おじいちゃんだったり、お父さんだったり、お母さんだったり、孫娘だったり、孫息子だったり、長男だったり、次男だったりとかね。で、なんかそのある一定のそのロールっていうのがあるよね、役割っていうのが。で、まあその、それがまああてがわれていて、そういう役割なりの行動とか態度とか生活っていうのをするべきだっていう押し付けみたいなのもあると思うんですよ。で、そういうものももちろん今崩れてはいっているけれども、でもなんかやっぱそういうものにやっぱり人間がその観念上の上でもね、そういうもんなんだって思うことで統制をとって、何かあった時に一致団結するっていうやっぱり動きも必要だったんだなっていうふうに思う。必要なんだなとも今でもね、ある程度はね。だけどそこに縛り付けられすぎていると、もうなんだか分かんなくなるっていうね。もうストレス溜まっちゃってさ、とにかくぶつけられる相手にぶつけてしまうみたいなことも起こったりするじゃない？どうしても。なんかそういう、こう、溜め込んだものっていうのが出ちゃってね。なんか悪くなったり、絶対面倒見ないとかね。そういう遺産相続とかね。だから家族って濃いよね。ものすごいその、つながりにもなってはしまうんだけど、やっぱこういう災害みたいな、こういう本当の緊急事態、何もできないと思っている、何もできない、人間になすすべがない時っていうのは、ある程度そういうものがあるからこそ私たち生き延びてきているとかね、命がつながってきているんだなっていうふうにも、まあ確かに思いました、本当に。まあでも今東京戻ってきて、まあ何ができるのかっていうと、それはなんかこうお笑い芸人のやす子さんが言ってたけど、でももう本当にその崩れかけているところに挟まってる家族とかがいたらね、自分の手で何とかして、瓦礫を何とかしてとかっていうふうにもうやりたくもなるよね。やりたくもなると思うし、例えば自分のじゃあ子供一人能登半島にいますとか言ったら、今すぐにでもでね、車で駆けつけて助けに行きたいっていうふうに思ったりもすると思うし、まあやっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよ、本当に。本当に切羽詰まってたらやると思うんだけど、本当にただ純粋に助けたいっていうね、思いがある方は、やっぱりプロに任せるのが一番だと思う。やっぱりあそこにいろんな人来ちゃったら、 大変ですよ、本当に。それはもう、私、現場見てるからそう思う。それに、なんか県外に、もちろん、それは助かりますよ。助かるよ、徐々にね。だけど、クライマックスの状態の中で、一般の人が、本当に、ね、なんかそれが、たとえ善意であっても、入っていくのは、危ないし、困ると思う。本当、お金を送ること、義援金を出すことぐらい、今できることは、そのぐらいじゃないかなっていうふうに思うし、そこでなんかその温かい言葉とかね、なんかが、くれる人がいるっていうのはもちろん心の支えにはなると思うけど、そんなことはとりあえず考えられないよね。とりあえず考えられないと思う。それはもう本当に後の方でできることだというふうに思ったりもするので、でもなんで1日よとは思うよね。なんで1日よりによってとはやっぱり思っちゃう。その日付とか、時間とかっていうのも観念なんだけど、単なる人間が作り出した。とはいえ、やっぱりああいうおめでたいとされている時にそれが起こんなくたっていいじゃないかって、恨みがましい気持ちはどうしても出てくるよね、やっぱね。そうですわ、本当に。なんか、もうとにかく本当に早く、一日でも早い復興を願う、祈ることしかできないですよ。本当に祈ることしかできないっていうふうに思った。でね、もちろんその地質学者の人とか地震のスペシャリストとかっていう人たちがいろんなね、予想を立てて、こういうことはこの地域がどうのとかっていうのも研究してある程度の予測はつくかもしれないけど、でもあんなでっかいその災害級の大きなパワーに対して人間は何もできないと思う。ましてやその人工地震みたいなこと言ってるやついると思ったら無理だぜ、そんなの絶対無理よ。お前らごときに、ね、お前らって誰か分かんないけど、それなんかそのね、何かを企てている人たちが何かできるような存在じゃないよね、地球って。私たちの世界って。人間が何ができるってすごいおごり高ぶった意識だと思う。もちろんその日々のね、温暖化とかゴミを捨てないとか、そういうことはできても、なんかこれそのものの動き、自然の動き、地球というものの動き、天体としての動きに対して私たちが何か操作できると思うのは大きな間違いだと思う。だから本当そこのなんか変な都市伝説みたいなことを言う人とか、あとはその自分の日頃の行いがカルマが何とかで地域のどうのこうのがそれを起こしたとか言ってるスピ系の人の言うこととかも一切聞かないでくださいね。って偉そうに言ってっけどさ。いやでも本当関係ないと思うもん。過去に何をしようと、過去にどんな徳を積もうと、どんなポジティブマインドで生きようと、起こることは起こりますよね。特に自然災害に関しては。そこに何の因果もないですよ。なんかもう本当にそれを受け入れて、どういうふうに意味付けするかは自分次第になっちゃうと思う。結果的にね。結果的にね。あんなもの、事前に防げないと思います。なんで、多分ね、その自然とかに関しても、なるようになっているんだけど、なるようになるっていうのは人間の都合のいいようにできているっていうわけじゃないわけですよ、結局。それはそれそのものの動きっていうのがあって、私たちはそれに対応することしかできないんだと思うの。そうなんだと思うのよね。だけれども、そのなるようになっているものを人間がこうああだこうだとか、 その自分の都合のいいように、資源とかをね、なんかこう、適当に使ったりとか、やっぱりありがたがらないっていうようなことをしていると、それはそれなりにやっぱり影響は出ますよ。影響は出ますけども、なんていうのかな。人間というものに何かを支配する力なんかないっていうふうに、なんか私は今思っちゃうけどね、本当に。そう、まあだからもう本当極限、極限だなっていうふうに思った。まあそんなスタートになっちゃったんだけど、まあこういうことを経験すると、やっぱりね、あの人がムカつくとか、芸能人のゴシップがどうだとか、ね、なんとかな人はどうだとかっていうふうに、ね、平穏無事な時はそれがすごいそのメイントピックになっちゃってイライライライラしたりするんだけど、もう本当にそんなのどうでもいいことであったっていうことに改めて気づいたりしますよね。で、まあそのコロナの時もそうだけど、やっぱりそのデマとか、誹謗中傷とかね、何かに対してこれはこうするべきだったんじゃないかとかね、ああだこうだってこういろいろ人を責めたりとか、SNS とかで、ね、悪い祭りが始まっちゃったりするんだけど、なんかもうそれ全部事後のことでね、終わった後にみんながあだこうだ言っているだけで、もちろんそこで反省すべき、改善すべきこと、こういう場合にはこうしようっていうことを考えることはできるけれども、もう起こってしまったことは起こってしまっているのであって、なんて言ったらいいのかな。それはもう 今更言ったってしょうがないところっていうのもいろいろあるけど、なんか日々この溜め込んだ思いとか、自分は本当はこう思っているのにそれを言えないとか言ったら怖いとか、何かその抑えていたりストレスが溜まっていたり、世の中っていうのを敵視しているけれども頑張って何事もないように生きている人ってたくさんいると思うのね。まあ私も含めそう、みんなそうだと思うんだけど、っていうのがやっぱこういう時になんかここぞとばかり出ちゃうんだと思うのよね。今こそ言えるみたいな感じで、それでみんな実は本当はこうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていう、ね、いろんな感情とかがこう SNS 上に紛れてしまうんだけど、まあそれに対して一喜一憂しないことと乗っからないことだと思う。自分に今できることって、一生懸命今この瞬間を生きることと支援のお金を送ること以外できないんじゃない？じゃないんですかね。そういうふうに思いましたね。なんかこういうそのクライマックスみたいなね、クライマックスがクライシスだよね。クライシスが起こった時に、なんかこう、わーってなっちゃう人っていうのは、どっかやっぱここぞとばかりっていうのがあると思う。今なら言えるみたいなね。まあでもそれを含めて、こういうことがあるからこそ、人とのつながりって大事だなとか、今、とりあえず生きてるってすごいなっていうことを、見過ごしてきた当たり前のことがありがたく感じたりもしますよね。で、それが本当に人生の旅路っていうか、人生って旅路っていうか、もうこれの繰り返しなんだと思う。そう。何事も嫌なことが起こらず、平穏なだけで、自分の好きなものばかりに囲まれてっていうものをみんな願うわけじゃない？特にね、スピリチュアルとかそういう精神世界系の方で、こう、傾倒する人はそうなんだけど、まあそれは裏を返せばそうじゃない現実があるからなわけなんだけど、その思考の中で起こっていることも、目の前に起こっていることも、どちらもあるわけであってね、どっちか片っぽだけに、 こう逃げることはできないっていうか、まあこの辺はなんか、まあ、分かんないけどね、なんだろうね、人間ってね、不思議な生き物だなというふうに思ったりしますね。まあそんな正月でしたよ。とほほでしたけど、とほほっていうかもうなんか、もういきなりそういうこう死生観みたいなものにこう突きつけられるところから始まっちゃってんだけど、ねえ。まあでもその正月っていう時はさ、まあある意味ね、まあなんとも言えないな、そのまあ家族が一緒にいた時間だから、でもそれで被害に遭っちゃうと家族一家全員が被災するっていうこともあるはあるんだけれども、てんでバラバラじゃなかったっていう意味では、ね、みんなで行動できたっていうところもあったとは思うんだけど、まあお正月とかってその帰省とかね、ね、どちらかの家に、まあ、結婚してる人なら行くとか親族に会うとかってそういう機会があるタイミングでもあって、まあそれが嬉しい人もいれば嬉しくない人もいると思うんですよね。だからもう濃いよね。だ家族って本当になんか濃い濃い、嫌いだからって捨てられるもんでもない、好きだからといって全部抱えられるものでもないし。普段離れているときはね、離れていられる人はね、どんなに腹が立っていても、その時々だけでなんとかこう、体裁を作ろうってやったりもすることができるんだけど、やっぱこう、一度に返したときとかに、これだよみたいな感じになる人もいると思うんだよね。やっぱそう、私も一応お嫁さんだからさ、まあそういうことはいろいろ感じるよね。まあそう、お互い様ね、お互い様、向こうも向こうで、こっちもこっちでっていう、なんかいろんな思いが錯綜する、それがもう家族とか親族とかいう団体なんだっていうふうに、すごく思いますよ。濃いですよね。で、やっぱりそのうちの父親とかもかなり今、もう介護度が進んでしまって、いろいろシリアスな問題が起こってるんだけど、なんか誰かが書いてた本があって、誰だったっけな、名前忘れちゃったけど、なんかその介護っていうもののね、段階に来ると、その家族の過去とその家族のなんつうのかな、状況っていうか家族の真相みたいなものがこう浮き彫りになってくんだよね、介護の現場って。普段はさ、なんかそのいい顔してたりとか、なんか知らん顔できるんだけどね、まあ、優しくすることももちろんできるんだけど、やっぱその介護っていうところになると、そのいろんな人のいろんな思いっていうのがこう暴露されていくっていうか。自分はこういうふうに思っていたけど、そうは思われていなかったとか、その親に対する思い入れっていうのも兄弟では違ったりもするし、ずっと耐えてきたけれども、最後の最後に、なんで私だけこんな目にっていうのがこう出てきたりとかな。だからその本当にその親の死に目とか家族の死に目っていう、その暗い、クライシスの状況もそうだし、結婚とか育児とか、何かその一般的にはね、例えば、まあその結婚とかその育児、出産とかっていうのはハッピーな出来事じゃない？で、そういうことですら、その一大イベントっていうものは、いろんなものを露呈させるよね。夫婦関係にしてもそうじゃん。子供生まれて、やっぱり、ね、その子育てっていうのにこう臨戦態勢になっていくと、今まで許せてたものが許せなくなってくるっていうか、自分でも隠していたいろんなものが出てくるっていうか、でその子育てにしたって子供がの健康状態であったりとか、学校行かないとか、友達関係とか、そういう問題にぶち当たった時に、本当にその人が抱えていて溜め込んでいたものとかっていうのがこう 出てきますよね。かっこつけてられなくなるわけですよ。その介護にしろ、ね、病気とかっていう、そのネガティブなことにしろ、ハッピーなことにしろ、何にしろ。で、そこでやっぱりなんかこう、なんとなくおしなべてスルーしてきたことがもうスルーできなくなってくる。それはとても辛いよね。それはとても辛いんですけど、でもやっぱそういうこう一つ一つの経験が、まあ、今日も誰かのブログが出てそれが人を大人にするんだというふうに思うんだわね。やっぱその地震もそうだけど、もう目の当たりにしたその事実からしか人は学べないと思う。いくら頭で倫理的なこと、論理的なこと、好都合なこと、理にかなっていることっていうのを分かっていたところでも、本当にそれは机上の空論であって、経験するしか本当の意味で理解することはないし、経験せずに分かった気になっていても、本当に自分が納得しないんだっていうふうに思うんですよね。そう。で、まあ、たまたま私も今回生き残っているけど、いつ死ぬかわからない。これ誰も予測できないし、そこになんか因がないっていうか、カルマがどうのとかもないですよ。起こるときは起こっちゃうので、本当日々悔いなく生きるしかないんだっていうふうに思う。その瞬間瞬間。そう。で、できる限り自分に優しく、そして他人に優しくすることはいいことだからとか、自分のためになるというか、とかじゃなくって、結局それが一番悔いのない生き方になるっていうふうには思いますね。結果的にね。でも自分に優しくできてないのに人に優しくすることは無理です、基本的には。無理なので、まずは自分から。っていうところに本当に行き着くなっていうふうに思う。で、個人的な今年の抱負っていうか、そうなりたいっていうよりも、なんか今年のキーワードは私は覚悟ですかね。覚悟。お覚悟みたいな感じ。何に覚悟すんのって言われると、ちょっと深い話、深いっていうか、なんかめんどくさい話なので言わないけど、でもその覚悟を決めろよ、いい加減とかって人は言うじゃん。だけど、覚悟って人に言われて決まるもんじゃないんだよね。絶対決まんないんですよ。で、覚悟決まるときっていうのは、もう自分の都合などもうどうでもいいと。私がどう思われようと、他人がどう言おうと、もうこれしかないやるとか、これしかないやめるとか、なんかそのもうこれ以上何の答えもないっていうところで、自分が変わる、その覚悟のことが覚悟だと思うんですよね、多分ね。覚悟を決めて他人を傷つけるって、もう全然覚悟決まってないですからね、多分ね。だからそういうことではなくって、その自分が行動を起こすっていう、その覚悟だし、まあ今までこういうような思想とかに逃げていたけど、もうこれをやっていたところでどうにもならんっていう。どうにもならん。ここの中でなんとかその辻褄を合わせて生きようと思ってたけども、どうにもならないって追い込まれた時に、人はおのずと、覚悟を決めるし、行動に移るというふうに思うわ。だから、そうなるにはかなり追い込まれないとならないよね。良 くも悪くもね。なので、なんかそういうことが今年、私も起こると思うし、起こる人も多いかもなっていうふうに思う。覚悟を決めて人に報復するとかはまだ他人軸ですからね。その人さえいなくなれば自分ハッピーって、それは覚悟ではないんですよ。自分が変わるっていうこと。自分が誰に何を言われようとも、こういう生き方をやめる、こういうことをするとかっていう、その覚悟っていうか、その、なんつうの？他の自分の外側に落ち着く先を求めない。依存する先を求めない。自分でやる。始める。こういうことをやめる。みたいな。なんかその覚悟っていうのが決まると、まあ腹に力が入るっていうか、 なんかそうなった時に、なんか実は本来の自分のパワーっていうのをこう出せるようになるっていうふうに思うんですよね。なんかそんなふうに思ったりします。もうそんなんで、まあね、12月31日に「紅白」見て、いやもうミセスとか見てキャーキャー言ってた、十数時間後にあんな風に世界は様変わりするっていうのを見て、なんつうか、そう、人間の観念の世界の中に、本当にその落ち着く先っていうのはないのかもしれないっていうふうに思うんですよね。それとなんかすごい不安な気持ちになると思うけど、なんかちょっとよくわかんない終わりになったけど、なんかそういうふうにすごい感じたよね。何でも起こるから怖くてビクビクして何もしないで生きるのか、何でも起こるかもしれないけど、今この瞬だからこそ今この瞬間生きてる自分を謳歌するのか、どっちを取るかだよね。結果一緒だから。結果一緒でいつか死ぬからね。なので、なんかもうそこはもう本当に、そういう意味でも、覚悟っていうのが必要なのかなって思ったり。まあそんな感じですわ。どんな一年になるかわかんないですけど、でもこれが今私たちの目の前の現実です。なんで、まずは受け入れる。受け入れないことには始まらないとはいえ、できることをするしかない、そういうふうに思いましたね。また何か気が向いたらアップしたいと思います。聞いてくださった方ありがとうございます。本当にありがとうございます。それでは。